源氏物語、夕霧1、著者、紫式部、与謝野晶子役、音訳者、松島時子。妻戸より清き男のいずる頃、小屋の立地の舞う上がる頃、妻戸より清き男のいずる頃、小屋の立地の舞う上がる頃、秋子。一人の婦人の忠実な良人という評判があって、品行方正を標榜していた現左大将であったが、今は女二宮に心を惹かれる人になって、世間体は個人への友情を忘れない風に作りながら、引き続いて一条亭をお尋ねすることをしていた。しかもこの状態から一歩を進めないでは置かない覚悟が月とともに固くなっていった。一条の御息所も珍しい姿勢の人であると、近頃になってますます来訪者が少なく、寂れていく屋敷へしばしば足を運ぶ大将によって慰められていることが多いのであった。初めから求婚者として現れなかった自分が、急に変わった態度に出るのは決まりが悪い。ただ真心で尽くしているところをお認めになったなら、自然に宮の心は自分へ向いてくるに違いないから時を待とうと、皇太子は思って、一日も早く宮とご接近する機会を得たいと伺い歩いているのである。宮がご自身でお話を遊ばすようなことはまだ絶対にない。いつかこう機会を捉えて、自分の持つ熱情を直接にお告げすることもし、ご様子もよく見たいと大将は心に願っていた。御息所は物の子で重く患って、小野という叡山の麓へ近い村にある別荘へ病床を移すようになった。以前から祈祷を頼みつけていて、もののけを追い払うのに得意な力士が叡山の虎にこもっていて、京へは当分出ない機会を御仏にしたというのを招くのに都合が良かったからである。その日のいくつかの車とか前区の人たちとかはみんな大将からよこされた。かえって柏木の弟たちなどは自身のせわしさに紛れてか、そうした気はつかない風であった。左大将は兄の未亡人の宮を得たい心でそれとなく申し込んだ時に、もってのほかであるというような強い拒絶的な態度を取られて以来、羞恥心から出入りもしなくなっているのである。それに比べて大将は非常に上手な方法を取ったものと言わねばならない。手法をさせていると聞いて大将は僧たちへ出す布施や、上位の類までも細かに気をつけて山荘へ送ったのであった。その際、病人の御息所は返事を書くべくもない様態であったし、女房から挨拶書きなどを出しておいては、先方の行為が徹底しなかったもののようにお思いになるであろうし、宮様がお高ぶりになりすぎるようにもお生まれになるのであろうからと、女房らがお願いしたために、宮が引き受けて令状を書きになった。美しい字の多いような短いお手紙ではあるが、懐かしい味のあるものであったから、いよいよ大将の心は傾いて、それ以後たびたびお手紙を差し上げるようになった。結局自分の疑いが疑いでなくなっていきそうであると、雲井の仮夫人が早くも観察していることに暴かられて、大将は小野の山荘を訪ねたく思いながらも、実行しかねていた。8月の20日頃で、野の眺めも面白い頃なのであるから、山荘住まいを一人でになる恋人を、大将はお尋ねした一行の足切りに動いて、珍しく山から下っていられる神立氏に弟子会って、 相談をしなければならぬことがあったし、ご病気の御安どころの別荘へお見舞いもしがてらに小野へ行こうと思う。と何気なく言って大将は屋敷を出た。前句も大層に合わせず、親しい者五六人を狩り着ぬ姿にさせて、大将は伴ったのである。対して山深く入るところではないが、松ヶ崎の峰の色なども奥山ではないが、文字をしていて、技巧を尽くした都の貴族の庭園などよりも美しい秋を見せていた。そこは簡単な小柴垣なども、ガチのある風に巡らせて、仮居ではあるが、品よく住みなされた山荘であった。神殿とも言うべき中央の建物の東の座敷の方に、祈祷の壇はできていて、北側の座敷が御息処の病室となっているために、西向きの座敷に宮はおいでになった。もののけを恐れて御息処は、宮を京の屋敷をおとどめしておこうとしたのであるが、どうしても一緒にいたいとついておいでになった宮を、もののけのほかへ散るのを恐れて、少しの隔てではあるが、病室へはお近づけ申し上げないのである。客を通す座敷がないために、宮のおいでになる室とはミスで隔てになった。西の縁側についた座敷へ大将を入れて、上級の農民らしい人たちが御息処との話の取り次ぎに出てきた。誠にもったいなく存じます。ご親切にたびたびお尋ねくださいました上に、ご自身でまたお見舞いくださいますあなた様に対して、もう亡くなってしまいますれば、自分でお礼を申し上げることができないと考えますことで、もう少し生きようといたします努力をしますことになりました。これが御息処からの挨拶である。こちらへお移りになりますに、私もお送りをさせていただきたかったのですが、あやにく六条院の御用の残ったものがありましたものですから、失礼をいたしました。その以後も何かと忙しいことがあったものですから、お案じいたしております。心だけのことができておらないのを、不本意に心苦しく存じております。などと大将は取り次がせている。奥の方に静かにして宮をおいでになるのであるが、簡単な山荘のことであるから、奥といっても深いことはないのであって、若い内親王様がそこにおいでになる気配は、よく大将にわかるのである。柔らかに身じろぎなどを遊ばす絹ずれの音によって、宮のお座りになったあたりが想像された。魂はそこへ行ってしまったようなうつろな気になりながら、御息処の病室とここを通う取り次ぎの女房の往復の暇どる間を、これまでから話し相手にする少将とか、その他の宮の女房とかを相手にして、大将は語っているのであった。宮様の方へ伺うようになりましてから、もう何年と年で数えなければならないほどになりますが、まだ極めてよそよそしいお取り扱いを受けておりますことで、恨めしい気がしますよ。こうしたミスの前で、人づてのお言葉をほのかに承るだけではありませんか。私はまだこんな冷たいご待遇というものを知りませんよ。どんなに古風な気の利かない男に、皆さんは私を思っておられるだろうと恥ずかしく思います。青年で気楽な位置におりました頃から、続いて恋愛を生活の一部にしてきていますれば、こんなに不器用な恋の悩みをしないでも済んだろうと思います。私のように長く心の病気を抑えている人はないでしょう。大将はこの言葉の通りに、もう軽々しい太刀を高な宣伝ではない、重々しい風采を備えているのであるから、その人の切り出していったことがこれであるのを、女房たちがこんなことになるかともかねて危ぶんでいたと、途方に暮れた気がするのであった。 私がまずいご挨拶などをしては帰ってきませんから、あなたがこんなことをみんな密かに言い合っていて、あんなにもお言いになります方に、あまり無関心らしくは済まさない方がよろしゅうございましょう。なんとかおっしゃってくださいませ。と宮へ申し上げると、病人が自身でお話を申し上げることのできませんような失礼な際に、私でも代わりをいたしましてお会い申し上げたいのでございますが、病人が一時非常に悪うございましたために、私までも健康を害しまして、それでよんどころなく、こうお取り次がせになった。それは宮様のお言葉ですか？と大将はいずまいを正した。癒すどころの御用体を、私自身の病などと比較にもなりませんほどお案じいたしておりますのも、何の理由からでございましょう。もったいない話ではございますが、ご憂鬱なご気分が朗らかになられますまで、あの方様がご健康でおいでくださいますことは、願わしいことだと存じ上げるからでございます。あの方様へお尽くしいたすだけのものとして、私のあなた様へ持ちます真心をお認めくださいませんことは、恨めしいことでございます。と大将は言う。ごもっともでございます、と女房らが言う。